中央学院大学清水研究室ラジオ。
皆さんこんばんは。中央学院大学清水研究室ラジオ始まりました。この番組は、今時の学生ってどんな感じ、中央学院大学ってどんなところというのを皆さんに知ってほしいをコンセプトに1時間お送りいたします。
はい、中央学院大学清水研究室ラジオ第99回目になりました。2020年12月12日ですね、木曜日生放送で、今月もやっていこうかなと思ってます。今月はスタジオから私、中央学院大学法学部教授の清水と、今ちょっと向かってるらしいんですけど、主役の七海美奈さんとお送りしていきたいなと思ってます。で、第一期のね、ラジオメンバーだった卒業生の渡辺さんとか元杉さんとか鈴木さんとはもしかしたらオンラインでつながるかもというところで、つながり次第お話ししていこうかなと思ってます。オープニングの音源は、相変わらずと言いますかね、もうサービス使用しちゃったんですけど、音声配信アプリのお友達の花ちゃんの音源使わせていただいてますけど、なかなかね、今日はとっても寒くて風がすごいなと思いながら、スタジオに来たわけなんですけど、私朝ものすごい早い時間で、ね、6時半ぐらいに今日は出て、浦和の高校ですね、別に名前出して大丈夫だと思うんですけど、埼玉県立浦和東高等学校というところで出張講義がありまして、で、思ったより余裕かなと思ったら、もう全然余裕がなくて、なんかもう本当にギリギリの段階で着いてみたいなね、そんな慌ただしい一日だったんですけど、明日は明日で茨城の方に出張講義でっていうのでね、あっちこっちしている、師走にふさわしい感じというか、なんというかっていうのでね、やってます。結構なんで清水はその出張講義に行くのかみたいなのを言われるんですけど、別に私が望んで行ってるわけでもなくて、いろんな大人の事情といいますかね、頼まれて行くんで、授業ね、休校にしちゃうとかっていうのがあるんですけど、最近の大学とかだと結構休校しない、させないみたいな、なんかのあれじゃないですけど標語じゃないですけど、そんなのあって、で、あるんですけど、私なんかはやっぱり普段のその授業の中でちょっと消化しきれない、法律だとこういうね、用語みたいなやつとか、ああいうのをこう繰り返し聞きたいなというか、聞かせたいなみたいなやつなんかはこうオンラインとかで作っといて、で、それを補講とかにしてもいいのかなって思ってて、別に補講ありきで動いてるわけじゃないんですけど、そういうのもいいのかなと思ったりしますし、私が学生時代だった、もう25年前とかになっちゃうんですかね、とかだと、結構休校いっぱいあったんですよね。で、今だとそのネットで、ちょっと見たら休校情報っていうのは出るんですけど、当時は大学行かないと掲示板に貼ってあって初めて気づくと。で、またもう教室行ってみないと分かんないみたいな、そういうことが結構あって、それはそれで楽しかったんですけど、別にそういうのを皆さんに味わってもらおうと思って出張講義行ってるわけではないんですけど、そんな感じでやってます。さてさて、じゃあメッセージのね、募集音源、また花ちゃんの音源使っていこうかなと思います。
この番組は皆様からのメッセージ受け付けています。昔大学生だった方、これから大学生になる予定の方、どなたからのメッセージもお待ちしています。出店に聞いてみたいこと、番組の感想や曲のリクエスト、清水先生への質問や相談、何でも大歓迎です。メッセージが採用された方には番組特製オリジナルグッズをプレゼントいたします。宛先はメールアドレス 787@kfm789.co.jp バックスナンバーは 03-5670-5332 03-5670-5332、 そして X アカウントは @清水ラボ、こちらもフォローお願いします。 番組の感想はハッシュタグ清水研究室ラジオでもお待ちしています。今日も生放送でお送りしています。皆様からのメッセージお待ちしています。
はい、まあ、音源ね、音声配信アプリの友達の花ちゃんを使わせていただきましたけど、きっと花ちゃんは、まあ、あの世界の終わり大好きなんで、まあね、今月の1曲目世界の終わりで、まあ、ちょっと季節に合ったテーマというかね、というところでスノーマジックファンタジーお聴きください。はい、世界の終わりでスノーマジックファンタジーお送りしました。このコーナーでは、まあ、私清水ゼミでの活動報告とか、まあ、みんなに起きた出来事を話してるんですけど、まあ、今日はまだね、あのスタジオ私一人なんで、まあ、最近の清水ゼミでの、まあ、活動って言ったら、まあ、あれなんですけど、まあ、あの新年度のこうゼミ選考ですね。なので、まあ、2025年度の、まあ、新しいこう、ね、新2年生とか新3年生用 の、 そのゼミを、まあ、募集したりするんですけど、で一応、まあ、あの面接とかをしたりとかねっていう話だったんですけど、まあ、ちょっとその冒頭もお話してますけど、出張講義等々でちょっとバタバタしてて、あの面接しないで、まあ、ほぼ全員合格っていうあれをしたんですけど、まあまあそういうね、まあまあ書類選考しましたっていう話ですけどまあそういうこともあるよっていうところですよね。でもまあなかなか、まあこの中学院大学のね法学部は、まあ、あのゼミ必修ではないので、まあ、なんでその取らなくても卒業できるというようなところで、まあ、結構全国の大学でもそのゼミっていうのを、まあ、やらなくても卒業できますよと、卒論書かなくてもいいよとか、まあ、そういうところも結構あるんですけど、まあそうするとなんていうか、今年のトレンドとしてはというか傾向としては、どうもそのゼミを取らない子っていうのが多いみたいで、でまあどうしてかって聞くと、そのなんか落とされるのが怖いからっていうんですね。一応そのゼミ選考って言って、まあ、あの合格不合格があるわけですけど、そのゼミに、まあ、来年度から入れる入れないっていう、でまあやっぱりそういうなんか失敗したくないというか落とされたくないみたいなのがあるみたいで、なんで大丈夫って言ってくれた先生のとこにはまあ行くんだけど、なんかあのちゃんと試験しますからねとか、まあ脅しで言う場合もあるわけですけど、そうするとああじゃあもういいですみたいな感じになっちゃう子がいるらしいっていうところで、まあまあ時代といえば時代だなというか、まあでもまあ翻ってうん、まあ私が学生の時どうだったかっていうと、まあ確かにあんまり失敗はしたくなかったなっていうのはまあまああるかなと思うんですけど、まあまあそういうようなね世界があるなというところで、おちょうど今主役のね七海皆さんが到着したところなので、まあ、ちょっとね、一緒に交えてお話していこうかなと思ったりしてますけど、大丈夫そうかな。
お待たせしました
、はい、お疲れ様です。今はね、あ今はあの、ゼミの活動報告のところに来てます。さてさて、じゃあちょっとミーナさんは久々ですね
、
うんうん、なのでこの間そうよね、ちょうど海外行ってるなみたいな話をして、
その前も海外行ってました、
うんね、なんで海外、まあ、多めなわけですけど、まあ、私のゼミでもかつてはコロナ前の時はあの海外にねゼミ合宿とかね行ったりしたことがあったんですけど、そうあのシンガポール行ったりとかっていうので、そうそう、みなさんこの間は、まあ、差し支えのない
この間はタイで、うんうん、その前の月がセブ行ってました。
おちょうどあったかい
あったかかったですね。
でもね今日寒いからね本当に、
いや本当に、うん、昨日ラーメン屋に40分並んだんですけど寒すぎてやばかったです。
そっか、外で並ばされるタイプ。
外で並ばされるタイプです。
じゃ結構脱落者はいなかったのか。
私の前の人が結構序盤に脱落してました、
うんうん、もうねこんなんならみたいなねでもああいうねラーメン屋さんのとかの待合システムもっとうまくできてもいいような気がするんですけどね。
なんかネットで予約してその時間に行くみたいな店もあるらしいですけどね、うんうんうん、
なんか呼び出しみたいなね、あと5分後ですとか、
うん、それにしてほしいですね全国、
うん、でもなんか待ったら待っただけ美味しいのかも、
いやてかなんか 待てば待つほど美味しくなく感じちゃいます私は
そうか、ちょうどいい、
こんなに待ったのにみたいな、
おお、こんなもんかみたいな、うん、こんなもんかとか言っちゃう、
思ってしまいがち。
まあね、期待値上がっちゃうとねみたいなね、
うん、
うん、ありますね。まあそう、今ゼミでのね、最近 の、 あのゼミ選考みたいな話をしてたんですけど、みーなさんはまあ中学院大学じゃないんですけど、なんかゼミはあれ必修でした？
必修だったと思います。
お、じゃあ必修だから絶対誰かのゼミ取らなきゃいけない。
あ、そうでした、
うんうん、でゼミ選考ガチ勢だった？
いや、結構周りはガチ勢でした。私はそんなにガチ勢じゃなかったんですけど、
うんうんうん、
なんか多分ちょっとバカ枠みたいなのが一枠あって、いいゼミのなんか一番いいゼミで一人だけバカ枠あって、なんかそこに入ってほしいみたいな、その教授から言われて、まあ、運よく入れました。
エンタメ枠
そうですね、ちょっとおもろいやつやなって多分思ってもらえてたのかも、
うんうん、そっかそっか、教授からオファーあるタイプもあるんですね。
うん、でも結構みんな頑張ってこびてたから、教授の研究室にめっちゃ通っててみんな頑張ってんなって思って、しかも優秀な人たちがやってました。
でも落ちちゃうと、そ
したら第二希望か第三希望みたいな。
あ、そっかそっかそっか、まあまあそれでも別にって感じ。そう、あとちょっとなんかモチベが落ちてるとか、
まあ、それで友達はモチベ落ちちゃったりはしてました。
あ、そっかそっか、やっぱりね、その、まあ、就活とかでそのやっぱり何々ゼミだといいみたいな噂がある場合もあったりとか、あ、まあ、それはちょっと教員のその、まあ、
なんていうの、人脈みたいな、
うん、人脈もあるし、まあ、ちょっと選考にもよるっていうので、うん、まあ、その私の場合はまあ会社の法律が専門なので、まあそういうなんていうんでしょうね、その会社法がまあ、関わるようなところ、だからまあその銀行とかその信用金庫とか、ああいうところにまあそのゼミ生を送り込みがちというか、
うん、
まあ、その迷ってるゼミ生には。でも基本的にはまあみんな自分たちで決めてくるんで、まあ、そういうのがあるんですけど、まあ、理系の大学とかに行くと、まあ、そういうとみんな理系に行きたがっちゃうかもしれないですけど、その教授推薦っていうのがあって、教授が推薦出してその企業入れてくれるかもしれないみたいなのがあって、まあ、楽々ってわけじゃないですけど、まあ、そういうのがあるっていう噂も聞いたことがあって、ただそのまあ文系というかね、まあ、中学院大学はあの小学部、法学部、現代教学部と、まあ、山岳部あるんですけど、やっぱりなかなかそういう教授推薦的には少し少ないかなっていうので、まあ、ただ、まあ、前にも言ってるかもしれないですけど、そのゲインっていうあの IT の会社があるんですけど、あのそこなんかは結構仲良くさせてもらってて、私のゼミ生がまあ大体毎年ちょこちょこ入ってるというのがあって、まあ、中学院大学といえばみたいなね、企業とかもまあ、できてたりするっていうのがあるので、まあ、そういうなんて言うんでしょうね、まあ、大学選びみたいな話のとこでいくと、まあ、やっぱり企業にね入りやすいっていうので選ぶっていうのもいいのかなっていう、まあ、こんな勉強したいなっていうのがまあもちろんだと思うんですけど、まあ、その最終的にこの企業を勤めたいとかっていうのはありかなっていうのはあるんですよね。みんなさん別に当時は、うん、なんだろう、ゼミ選択の時にはこんなことしようかなとか、そんなのは思ってました？
いや、もう何もなかったです。
とりあえず入っとこうっていう、
うん、てか、まあ、結構序盤からその来てくれないかって言われてたんで、うん、なんかあんまりこう苦労した記憶はなかったです。
おー、いっぱいこういろんな先生と見比べてみたいな。
あ、でも一応何個かは行きました。
うん、ね、だからまあその辺がこう結構イベント化してるようなね大学とかもあったりするんですけど、うん、まあ、ちょっとその点いくと、まあ、中学院大学はまあ緩い感じなので、うん、まあ、もうちょっとね、そういうのもあっていいんじゃないかなと思ったりはしてて、
まあ、でも確かに教授側だったらあった方がちょっと嬉しいですよね。
そうね、ガッツがあるといいかなっていう、そう、まあ、なんですけどね、緩いのがいいなっていう人はちょっとね、あの中学院大学いいんじゃないかなと思ったりしてます。さてさて、そしたら今月2曲目というとこですけど、まあ、TikTok をね相変わらず見てたりとかすると、これなんだっけ、ダンダダンとかっていう違う名前か、
私昨日から見始めました。
あ、本当の あの主題歌かエンディング回ですけど、ずっと真夜中でいいのにのタイダダっていう曲がありますけど、お聴きください。
私のお気に入り。
はい、このコーナーでは私清水ゼミの学生のお気に入りのものとか食べ物とか、まあいろいろ紹介しちゃうコーナーなんですけども、まあ今日はね、まあ久々というか、まあスタジオに秘書役の七海皆さん来てくださってるんで、まあね、皆さんのハマってるものとかから聞いていこうかなと思ったりしてますけど、どうでしょう最近は。
でも最近は多分ゲームと映画にハマってますかね。なんかずっとやってますね、なんか LP を無駄にしたくなさすぎて、早起きできるようになりました。
あの映画のなんだっけ、評価サイトみたいな、
あフィルマークスですか、
あれをやってるって聞いたんですけど。
そうですね、映画と、まあ、映画ドラマアニメと、あと食べ物はだいたい評価してます。おそういうサイトというかアプリで。
まあ、なんてね、かつてはなんかそん、まあ、そういうまあブログとかも確かにあったと思うんですけど、まあ、それをみんなで作るっていうのはなかなか発想としては面白いなと思って、でもその映画のなんだっけ、フィルマークス、の場合ちょっとネタバレがね心配。
でもネタバレの人はネタバレみたいなボタンがあって、まあ、それやると押さないと伏せられてるみたいな。
ただ面白いですだけ、
でも確かに評価が高いやつは全部面白かったです、基本的に、
昔のも結構見れる。
昔のも
見る
ってか書こうと思ってないなってやつなかったです、今のところ、
まあ私なんかすごい子供の頃キョンシーが出てくる霊言同士っていうのがあって、なんか面白かった記憶があるんですよ。でついっていうか、まあそのなんか 2,3 年前になんかこうどっかワウワウとかスカパーみたいなああいうところで流れてるのを見たら、もう映像が荒すぎて何も見えないっていうか、でもこうなんかキョンシーにねお米とか投げるとこバチバチってなってキョンシー倒れるみたいな、ああいうの、まあなんか、まあ、頑張ってんなとは思ったんですそう、だからちょっとね昔のになると映像がねっていう
か、確かに、なんかそのアプリでは見れないんですよね映画は、なんか書くだけって感じです。
それとつながればねすごいのに。
ああ、まあ確かに、
ダイジェスト
それは強すぎます ね。
それで、まあ、YouTube で見ちゃうとちょっとあんまわかりませんけど、まあね、アマプラにつながりますとか、ユーストリームですとかね、になったら、まあまあ、まあダイジェストだけでも見れるとね、
でもいいのかな。この端末で見れますみたいなのは書いてあります、端末というか、まあ、これはネットフリックスだけとか、それは便利だなと思います、
ね。でもまあスターウォーズが、まあ、私はちょっと世代じゃないんですけど、ちょっと上の世代なんかがすごいスターウォーズドハマり勢で、すごいそのスターウォーズについて語られたりすることがあるんですけど、もうなんかまあ面白いんでしょうけど、今更見れないっていうシーズンどっから見ればいいのかっていう。
確かに、
その私が高校の時 の、その数学の先生でね、小池先生っていう人がいたんですけど、もうだいぶお年なんであれですけど、その人なんかがその数学の時間なのになぜかスターウォーズのこと話し出して、
へ、
いいかってスターウォーズはなみたいなって、なんかシーズンいくつかがあってみたいなね、もうなんか1から始まってないからなんかこっから見るのがいいんだみたいなって、でまだ完結してないんだみたいな。当時もあったし、私18歳とか17とかだからね、そ20何年前なんですけど、もうなんかねそれをね熱く語る先生がいたりとか、
へ、
いたぐらいなんで、まあ、そういう人なんかはねめちゃくちゃ書いてんのかなって
確かに
ね、思ったりしますけど、
あれ意外にも結構前からあるアプリみたいですね。
おお、
友達は2016年とかからみたいなプロフィールに書いてあったから、あ、そんな前からあるんだと思って。
まあ確かにね、まあ映画見て終わりっていうのが まあ、なんとなくあるんで、うん、そう感想を書くまでやったことないなと思って、
うんうん、
ね、まあ今ね、なんだっけ、室井さんの映画があったりするんだけど、踊る大捜査線シリーズというか、
うん、
うん、あれなんかちょっと私なんか興味があるなと思ったりするんですけど、うん、ね、まあ、そんな感じでちょっとね、また後でミーナさんの一押しの映画とかも時間があったら聞いていこうかなと思ったりします。さてさて、それでは一旦ここでコマーシャル行ってみようかなと思います。
続いては清水先生の法律相談のコーナーです。先生よろしくお願いします。
はい、じゃあやってみましょうかね。まあ、懐かしのねジングルがかかってたんですけど、まあ、ちょっと今日は大輝のラジオメンバーたちはいないので、今のところいないので、反応が見れなかったですけどっていうところで、で今日は、まあ、SNS の禁止のやつ、オーストラリアで今16歳未満の、まあ、SNS を禁止しようという動きがあるわけですけど、で具体的にもう YouTube は除外ってなってて、で TikTok と Facebook と Instagram と X、Twitter と Snapchat などが、まあ、16歳以上じゃないと使えないっていう風にオーストラリアではやろうと。
なんで YouTube は OK なんですかね。
教育目的だから。っていうので、で、まあ、これ別にもし違反してもその子供とか親がどうにかなるわけじゃなくて、まあ、プラットフォームの問題なんで、 TikTok とかその Facebook とか Instagram とか X とか Snapchat やってるその会社が罰を受けますよというので、で、まあ、12ヶ月以内にその子供がアカウントを持つことを防ぐ手段を提供しなければいけなくて、それができなかったら最高4950万オーストラリアドルとか、だいたい50億っていう、なので、まあ、これどうなるかっていうのが、まあ、今ちょっと議論になってるんですね。で、まあ、それよりも早いのはそのフロリダで、アメリカのフロリダ州で、まあ、その今年の3月に14歳未満の SNS アカウント取得を禁止みたいなのがあったんですけど、まあ、これなんかもなかなかちょっと実効性がどうなんだろうっていうので、
確かに、
まあ結局のところ、ね、アカウントを買ってしまったりとかもらってしまったりとかで、まあ、そのオーストラリアの場合は、まあ、日本のマイナンバーカードじゃないけど、ああいうのを使って身分証明書を、まあ、提示するとかそういうことして完全にやろうとしてるらしいんですけど、まあ、それでもなんかちょっと限界があるんじゃないかなっていうのと、そんなに若者から SNS を取り上げていいのかみたいなねのがあったりしますけど、皆さん的にはどうかなこの辺は。
でも私のいとこの、うん、いとこ2人が、うんうん、その親が SNS ダメみたいな感じで、中学の時は LINE しか使えなくて、で YouTube もダメで、
うんうん、
で LINE も親に中身見られる、いつ見られるかわからないみたいな。で高校に上がるとインスタが OK で、あでも確か大学生のそのいとこもインスタだけだった気がします。だけどその高校生の方のいとこはそのサイトから見てなくぐり抜けてるって言ってました。
あそっか、ね、そのまあミーナさんからしたらまあおじさんおばさんになるんだろうけど、うん、どの基準でインスタを解禁したんだろうみたいなね、
謎ですよ ね、 ね、自分もやってるからなのかなと思いました。その家族でインスタをやってたから、
うん、
謎ですけど、
ね、
でも結構かわいそうですよね。話とかやっぱついていけないだろうなってめっちゃ思います、う
ん
う
ん、ね、
まあ、全員がねそのオーストラリアとかみたいにダメになれば別に話ついていけないとかないと思うんですけど、
うんうん、確かにね。だからまあこの間ちょっと私の卒業した院生のね、男の子の京くんっていう院生とちょっとご飯食べてた時に、まあ私やっぱり TikTok ずっと見てしまう人なんで TikTok の話をしたら、いや先生僕はああいうの見ないんですよって言われて、おそっかって言って
でも TikTok なんかもうそろそろ飽きられそうじゃないですか、なんとなく。
うん、まあね、
なんか私結構飽きてきました。
あ本当、まあ飽和状態かなみたいなね、
もう終わりな気がします。
うん、 から今度ねそのまあ新しい SNS が出た時にじゃあまあオーストラリアもそうだけど一体どうするのかっていうところで
確かに、
まあ、子供だけ使えればいいかっていうとやっぱりそうじゃなくてそのいじめとかがあるからダメだとも言ってるんだよねーオーストラリアではでなので結局使わせないみたいな
今の学生のいじめとかってやっぱ SNS らしいですねでフォローを返さないとからしいですなんか教員やってる方に聞いたら
傷ついちゃうんだ
ね、なんかあそういう時はやっぱ SNS で悪口書いたとか、なんか鍵アカがうんぬんかんぬんみたいな私の時はなかったからまあでもなくてよかったなって思いますけどね
そうねなんか無用な争いがねみたいな、ね、
だからなんか現実ではすごいいい子だけど、うん、だからもう先生も気づけないみたいな感じらしいです、
だけどまあやっぱり昔はね2チャンネルとか今の5チャンネルですかねとかなんかあんなのめちゃめちゃ流行ったんですけどねそうあれなんかもまあね良くないとか言われたんですけどまあなかなかね止める手立てないのかなみたいな話でまあとそんなような感じでそろそろ眠くなってきたかどうかあれなんですけどっていうところでじゃあちょっと締めのやつをミーナさんにお願いしましょう
先生ありがとうございましたこのコーナーでは清水先生に聞きたい法律やこんな時法律って適用されるのみたいな質問をお待ちしておりますそれではここで一曲お送りします赤崎でバニーガールです
はい、徹底討論こんなことって許されるのコーナーに行ってみようかなと思います、まあね、さっきの、赤崎さんのバニーガール赤崎さん、ね、18歳だってネットで書いてあるんですよ、ねだからすごいなと思って
確かに、
ねまあ、そういう子にね大学帰ってきてもらうといいなってとかって言ってますけどさてさて徹底討論ですけど、まあ今月はちょっとね夜中いろんな占いとかこう性格診断とかがあるんですけど、まあ、その結果に振り回されちゃう系の人ってどうかなみたいな感じでねお話していこうかなと思うんですけどミーナさんはどうですか、うん、
これは私のことです
ねお結構振り回されちゃう
あ占いとかは結構いいことだけあれあでもなんか宿用占いっていう占いがあるんですけどそれで魔の1週間ってやつがあってその1週間は何してもダメみたいなのが毎月あるんですけどなんかさ、まあ、毎日見るようにしてるんですけど、まあ、見てなくてもなんか最近ダメだなって思うと絶対魔の1週間なんですよねなんかやっぱ信じちゃってます性格診断とかもめちゃくちゃ多分オタクなんで、まあ、信じてしまってはいます、
ね、MBTI とか、
ね、MBTI めっちゃ信じてますうん、
ね、その昔は動物占いとかね
あ動物占いもめっちゃ信じます
あと、ね、またなんか何年周期とかで新しいやつが出てきそうな気もしますけどね、
うん、でも MBTI って多分私が高校生の時も流行ってはなかったけど、うんうん、ちょっと多分みんな一回はやったことあると思うんですよね
おそうね私エンターテイナーらしいんであ
っぽいです
あ本当
エンターテイナーとか多分就活に大丈夫だと思います
ああ陽キャぶってればいけるのかな
みたいな、うん、私討論者なんですけど討論者と指揮官が確か就活に弱いというか、うんまあ、あんま取ってもらえないみたいな、だからまあ就活することがあったら主人公とか管理者って嘘つきます
うまくやれればみたいなね、
うん、
でもねいろんな占いあるから先月ちょっとねチラッとだけあそこ新大久保のね霊感占いの話をしたんですけど
でもあれも合ってたじゃないですか
まあね
あれすごいうさんくさかったけど
大きいセンスとね鈴じゃらじゃら鳴らしてるっていうね、皆さんがね
でもそれでいうとこの間霊感ある人に会って、うん、霊感あること知らなかったんですけど、うん、私になんかおばあちゃんの霊がついてるみたいな言われて特徴聞いたら今年亡くなったおばあちゃんと全く同じ特徴ででもそれが誰どのおばあちゃんにも当てはまる特徴じゃないんですよすごいなって思いました、
まあ、そういうねちょっとスピリチュアルなことあるかもしれないとは思うんだけど、
うん、
まあなかなかね一応法 学部的にはまあ信じないっていう設定にしてるんですけど、まあ、でもあの今日なんかも出張講義であの私の鉄板ネタでこう霊獣と魔術から学ぶ法学入門っていうのがあって、まあ、そういうちょっとねあのスピリチュアル風な話で高校生を掴んでおいて話すっていうのをねやってますけどねっていうねあったりしますね。まあでも本当にねいいことだけ信じればまあいいのかなと思ったりしますけど、なんか検証しようと思ってこの占いを検証する占いみたいなことしだすと厄介かなと思って、
なんかこの間 YouTuber のはじめ社長かな、うんうん、がなんかめっちゃ全部何個も占いっても同じことを言われるのかみたいな検証してましたよ。でも2時間くらいの動画だったからまだ見てないんですけど、
う
ん、
ああ長いね。もう確かにねそういうやりたくなる気持ちはわかるしね、
うん、
そのなんかね次の占いなんだろうみたいな感じでこうなんか宇宙っぽい占い来るかなと思ったんですけどあの残念ながらあの細木和子さんがなんか金星人とかあんなのやってるんでちょっとなんかうんは、まあ、違うなと思ってしまった
逆に性格診断系の方が占いよりまた来そうですけどね、うんうん、なんかもう現実的じゃないですか、
うんうん、
そっちの方が来そう
ね。なんかバズる仕掛けを作ればもしかしたら、
うん、
ってね思ったりしますけどね。だからまああの六方占いみたいなのね作ればいいかなと思って、あなたは憲法タイプですねでちょっと何とは分かんないですけど、
ね、難しそう、
ね、全部硬そうだからあんまりうんっていうところですけどね。さあじゃあそんな感じでね今日最後の曲をお送りしようかなと思ってます。 YOASOBI さんの、まあ、これまたね TikTok で聞いてて、おちょっとあの流行ってるなっていうのこうやつですかね、アンデッドお聞きください。
ここでは皆さんから届いたお便りを紹介します。
はい、まあ、その先月からねちょっとキープになってるあのラジオネームゆめちゃんからいただきました、清水先生こんばんは、先生にお聞きしたくてお便り書きましたと。私の職場でちょっと変わった職員がおりまして、仕事を教えても覚えられずにしまいには職場の近くで立ちションをして他の職員に見つかり注意されました、この行為だけでは職員をクビにするのは難しいのでしょうか、よろしくお願いしますというところで、まあ、確かにこう立ちションだったりとか、まあ、そういうの、まあ、軽犯罪法違反みたいなのはあるんですけど、なかなか企業的にはそのどうしてクビにしたんですか、立ちションしてたからですっていうのがなかなか言いづらいというか、まあ、他にもこの、まあ、仕事を教えても覚えられない部分とか、まあ、そういったどうしてももうこの職に留めておくのには厳しいっていうのが揃わないとちょっと苦しいかなと思ったりしますね、まあ、なかなかあの変わった人って世の中いっぱいいるので、まあね、うまくやるしかないかなと思ったりしますけど、まあ、ちょっとね続報またあの教えていただくとと思ったりします。ありがとうございます。あの配信アプリのお友達ですね、ゆめちゃん。じゃあこっちのやつはミーナさんに読んでもらおうかな。こっちだね、
ラジオネーム球体のタミさんからいただきました、清水研究室ラジオいつも聞かせてもらってます。夜勤中に眠れないせいかもうアーカイブをすべて聞き終わりそうな勢いです。そんな勢いで2024年もあっという間の年でした。 X ではトレンドというのが瞬く間に変わっていき、要はまさにトレンド消耗品時代と言いましょうか。そこで清水先生に質問です。この年度を振り返ってそのトレンドの中でも印象的なエピソードや事柄がありましたら教えていただきたいです。
ねえ、ちょっと今その球体の民っていうところとあの夜勤っていうのでやっぱりあの配信のお友達だなって気づいてしまったんですけどありがとうございます。今年あったことっていうのでいろいろ見てるんですけど、まあ私的にはあのこの業界でいうとあの早稲田大学のその総長をやられてた奥島先生が亡くなったっていうのが結構大きいニュースで、でまあ本当か嘘か分かんないんですけど、その奥島先生が総長をやられてた時に、まあその何て言うんだろう、奥島先生に何か言うこと聞いてもらおうとして学生たちが奥島先生の家の鍵の合鍵持ってたっていう事件があって、まあね早稲田ぐらい大きい大学になるとねそんなことあんのかなと思ったりしてちょっと怖いなみたいなねありますけどね。みんなさん的には何かありました、こう2024年
X のトレンドってことですよね、これは。
だよね。まあ、X も変わってくけど、
なんかでも最近格付けミームめっちゃ出てくるなってイメージ SNS のトレンドだったら、まあ、ぬいぐるみふみむき界隈が私的には結構ハマりましたね。
うんうんうん、ね、でまだやってんのぬいぐるみこの。
あ、でも最近回ってこないかもです。てか私の中の多分流行りが渡ないかもしれないんですけど。
でもね、本当に確かに球体の民さんがおっしゃるみたいに本当に消耗されてる感じはしますよね。まあ、大きい話だと本当にね、あのトランプさんがまあ大統領再選するよみたいな、再選というかね、うん、まあ、みたいな話が大きいかなと思ったりしますしね。あのビットコインとかもねガンガン上がってますけど、その辺なんかが、まあ、トレンドっていうか、まあ、印象的なエピソードとかっていう感じはしますね。
そう思うとあんま今年ないですね。
うん、あでも地震あったりとかしたじゃない。
あ、めっちゃ最初の方、
うん、そう、いや地震からスタートの年でしたから、
うん、
とかね、まあありますけどね。あのぜひぜひちょっとね、まあ、一応今年最後の放送ということであれなんでちょっとだけ振り返るっていうねきっかけ与えてありがとうございました。球体の民さん、またあの配信とかでお会いしましょうということで、お便りありがとうございました。生放送中だけでなくて24時間受け付けてますので、思い浮かんだらいつでも送ってください。宛先は番組の最後でお知らせいたします。まあ、お便り採用された方にはあのオリジナルクオカード500円分お送りしてるんですけど、あの宛先ある方はまた再度送っていただいてというところですね。以上お便りのコーナーでした。
中央学院大学清水研究室ラジオ。
それではここで中央学院大学からのお知らせです。清水先生お願いします。
はい、まあ、中学院大学、一般選抜ですね、あの、まあ、入試のシーズンが出てきまして、まあ、あの1月の共通テスト利用もそうなんですけど、12月16日から、まあ、出願開始というところなんで、まあ、ちょっとぜひ中学院大学でねあの勉強したいなという人は、まあ、お待ちしています。で、あと、まあ、箱根駅伝ですね。あの箱根駅伝、あの本学というか中学院大学駅伝部が出場することになりましたので、大学の目の前にね駅伝部の新しい寮が建ったりとかして、まあ、そういうのもあるんで、すごいあの駅伝ファンの方なんかは大学の目の前で待機してたら駅伝選手に会えるかもみたいな、まあ、そんな感じで以上中央学院大学からのお知らせでした。はい、お送りしてきました中学院大学清水研究室ラジオ、エンディングのお時間となりました。いかがだったでしょうか皆さん。
いや、お久しぶりで楽しかったです
、ね、なかなかね、ちょっと寒いしねっていうのが今日はそればっかりの感じでしたけど、まあ、実は、来月で放送100回目を迎えますんで、ぜひぜひ。
今日99回目ですか。
そうそうそう、なんでね8年ちょっとやってますね。
すごい
ね。ミーナさんは6年前ぐらいから参加してるかな
多分、ね、いや待って、そう考えたらめっちゃびっくりするえ、6年前から
ぐらいじゃないぐらいじゃないとか言って、
あ5年前だ5年前かも
あ、まあね、まあちょっとね少なめに言っとかないとねというところで、一応ね次回予告をしておいてということで、まあ、次回あの2025年1月16日ちょっとまああの、いつも第2木曜からまあなんですけど一週ずれて、第3木曜日ということになりますんで、そこの夜6時から生放送でお送りする予定です。で、そしてお便りも24時間募集中です。宛先は、789@kfm789.co.jp までお願いします。またツイッターアカウント清水ラボ、最後 LABO ですけども、まあ、感想など送っていただくとありがたいなと思います。ポッドキャストもまたぼちぼち上がってくるというところです。で、まあ100回記念なんかねできたらいいなと思ってますし、まあ、ちょっとね卒業生とか、曜日合いそうだなっていう人はぜひぜひ来てもらうと、スタジオで、放送した後、打ち上げにね行こうかなと思ってますんで、まあ、そんなのねやっていこうかなと思ってます。まあ、皆さんもぜひ、ご予定が合えば、
はい、
来ていただくとワイワイやれるかなと思ったりしてます。あとなんか告知があればあれですけど、
私は特にないです
大丈夫です、
はい、
ね、まあ、ちょっとねまだ年末には早いんですけど、クリスマスにもまだですけどね、今年もお世話になりましたというところで、また来年もねリスナーの皆様 よろしくお願いいたしますということで、また来月、さようなら。
さようなら。